南カリフォルニアからこんにちは。元字幕翻訳家で映画が大好きな英語コーチ、塩浜直子です。映画、テレビドラマ、要所を通じて英語を楽しむヒントを毎週金曜日の午後5時にお届けしています。今回はスペイン映画の巨匠ペドロ・アルモドバル監督の映画The Room Next Door を紹介します。アルモドバル監督は70歳を超えて英語の長編映画に初挑戦しました。私が思うこの映画の見どころと、この映画で学べる英語フレーズを2つご紹介します。ではまず映画のあらすじからいきますね。ティルダ・スウィントンが演じるのは、かつて戦場ジャーナリストだったマーサです。ジュリアン・ムーアが演じるのは小説家のイングリッド。イングリッドとマーサは若い頃同じ雑誌社で働いていた昔からの親友同士です。何年も音信不通だったんですけれども、マーサが末期がんだと知ったイングリッドは、会っていなかった時間を埋めるかのように毎日のように彼女の病室を訪れます。そして話をいろいろするようになりました。そんな中、治療を拒んで自らの意思で安楽死を望むマーサは、人の気配を感じながら最後を迎えたいと願います。イングリッドにその日が来る時に隣の部屋にいてほしいと頼むんですね。悩んだ末にマーサの最後に寄り添うことを決めたイングリッドは、マーサが借りた森の中の小さな家で暮らし始めます。マーサは、部屋のドアが閉まっていたら私はもうこの世にはいないという言葉を残して、短くかけがえのない人生最後の数日間を過ごすというお話です。この映画の見どころは、やっぱりそのアルモドバル監督なんですね。アルモドバル監督の名前を聞いたことがあるでしょうか。私はですね、オールアバウトマイマザーとパラレルマザーズという作品が好きでした。いつも赤をふんだんに使う監督というイメージですね。この映画でもふんだんにカラフルな色彩がインテリアとかね、洋服とかに散りばめられているんですね。で、マーサは森の中のね、緑にあふれる深い森の中の小さな家で、レモンイエローのスーツに真っ赤なね、シンクのリップで死に備えます。もうなんと、そのカラフルなことというか、グリーンのね、プールサイドベッドに横たわってまるで眠っているかのように死んでいくんですけれども、こんな美しい死に方初めて見ましたね。インテリアとしてもですね、ターコイズ色のカウチに赤いトリミングがしてあったりとか、サイドテーブルとかちょっとした小物に赤が散りばめられていて、もう映画の場面がなんか一つの芸術品みたいでね、そういう監督のこだわりが私はとても好きですね。では次に、この映画に出てきたセリフでね、私がハッとした英語フレーズを2つご紹介しますね。まず1つ目は、基本動詞メイクを使った表現なんですけれども、映画の冒頭でイングリッドがその自分のね、新作発表のために書店でサイン館をやっている場面が出てくるんですけれども、大抵は何々さんへって書いてからサインをするので、本を差し出す読者にイングリッドはこう言うんですね。 Who do I make this out to? Who do I make this out to? 誰宛に書けばいいかしらっていうふうに言うんですね。この make this out to って表現を使うんだと思った時に、私はちょっとハッとしたんですよね。この make out to っていう言い方は、その小切手とかね、あまり日本ではないですけれども、アメリカではよく小切手を使うので、小切手とかサインを誰々宛てに書くっていう時に make out to っていう表現を使うんですね。その Who do I make out to って聞かれたお客さんというか相手はこう答えてますよね。フランシスね、フランシス宛てにって言ってますよね。だからもし、ナオコ宛てにしてくださいと言いたい場合は、Could you make it out to ナオコ please? とか言えますよね。ね、メイクっていう動詞は本当にもう映画でもドラマでも普段の生活でもしょっちゅう出てくるので、もう、なんていう、英語字幕でもし映画とかね、ドラマを見るときは、ぜひそのメイクが、ここにも出てきた、ここにも出てきたみたいな感じで、意識してみてくださいね。で、2つ目は、動詞の mean を使った表現なんですけれども、これマーサとイングリッドが本屋をブラブラしている場面に出てきたんですけれども、マーサが一冊の本を取ってこう言うんですね。I've been meaning to read this book. この本ずっと読もうと思ってたんだって言うんですよ。 この I've been meaning to っていうのは、そのずっと前から何々しようと思っていた。だけどまだできてないみたいなね、意味なんですよね。で、have been meaning to って現在完了進行形なので、その過去のある時点から今までずっと思っていた状態を示すわけです。ね、ずっと思ってはいたけどまだやってない。やろうと思ってるけど実行できていないことを言いたいときに使います。ね、他の例文でちょっとね、見てみましょうかね。I've been meaning to call you. ずっと電話しようと思ってたんだ。ね、I've been meaning to clean the garage. ガレージの掃除ずっとしようと思ってたの。これからやるみたいなね。I've been meaning to try that new restaurant. あの新しいレストラン行こうと思ってたんだけどねって。いずれも思ってたけどまだやってないというちょっとした言い訳感というかね。言い訳を込めた感じの、言い方ですよね。で、mean っていうのはどうしてその意味するとか意図するっていう意味もありますけれども、形容詞では意地悪っていう意味なんですね。で、発音も同じなだけに、一つの同じ単語で、発音も同じ単語で、動詞とか形容詞とか名詞とかね、そういういろんな意味で使われるので、一度しっかり覚えておくといいと思います。ね、難しい単語をね、どんどん覚えるよりも、こういう mean のような基本の語彙をしっかり意味を頭に入れといた方が英語のコミュニケーションですごく役に立つんですね。何事も基本が大切ですよね。で、ぜひ無料サイトのね、天才英単語で mean の意味を調べてみてください。うまくまとまってますのでね。いかがでしたか？生きることと死ぬことを深く考えさせる映画The Room Next Door の見どころと、映画で学ぶ英語フレーズを2つご紹介しました。コメント大歓迎、フォローもよろしくお願いします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。Have a wonderful day!